ようございます。改めてご挨拶させていただきます。どんな素性のものかなということがあるかと思います。簡単に自己紹介させていただきます。私は生まれも育ちも日本なんですね。山梨県の甲府市富士山の麓で育ちました。学生時代の時に予備校生の時に、ね、大学に失敗してこう自分に自信がなくなった時を神様が用いて信仰に導いてくださいまして、それまでは無神論者をかなり気取って生きていたんですけれども信仰を持つようになりました。1年間ぐらいね、いろいろなんですか、どうしてキリスト教が本当だったらこんなことがあるんだ、よく日本人が言うような質問を繰り返しながら抵抗してたんですけど、とうとう神様を信じるようになりました。神様を信じるだけではまだクリスチャンになれませんね。それからやっぱ自分の罪に気づいて初めて、クリスチャンになったというね。そして、私は何でもかんでも飽き性なので3日ぐらい持つかなと、親も思ってたらしいんです。クリスチャンになって3日持つかな、知らない間に30年が経ちました。そんなわけで日本人なんですけれども、今韓国の神学校の方に、宣教学を教えながら宣教師として奉仕をしています。この神学校はシカゴのトリニティの神学校のどういったんですかね、分校として最初計画されたんですが、韓国という国はアメリカの学校の分校を許さないんですね。それで独立した形で行った神学校ですから、名前はトーチミッションセンターとシカゴのトリニティのトリニティを取ってトーチトリニティというちょっと長い名前なんですけど、そんな神学校になりました。韓国の中にあるんですけれども、約30カ国から学生たちを集めて、でトレーニングしてもう一回その国にトレーニングされた牧師宣教師として送り出すというのを中心的な使命にしてますので、400人ぐらい学生がいるんですけど、150人はインターナショナルなんです。神様がそういうことを韓国の教会を用いてやってるんですが、もう一つ韓国の教会でエキサイティングなことが起きてるんですね。それは、新学校はトーチトリニティなんですが、この学長がやっている教会がオンヌリ教会という、韓国でいうと全世界という意味なんですね。オンヌリ全世界教会というオンヌリ教会というところの日本語礼拝でも私は今お仕えさせていただいているんですけど、このオンヌリ教会の牧師、うちの神学校の学長であるハー先生という方、ハーというのは山水にカの字を書いた方のハなんですが、川先生、ハ先生が今日本に対してもね、愛してるんです。私に最初に会った時の一言が、英子さん、私は日本を愛してます、そういう一言だったんですね。これはどういう人なんだろう。もう日本を見たら日本の教会小さいねって大体韓国の先生方は言うのが普通なのに、日本を愛してますでスタートする先生で、5年前にそうやってお目にかかったんですが、3年ぐらい前からもう日本に何とかしたい、日本の教会をどう何とか助けたいということで、まず出版会社をスタートして、面の出版という出版、そして日本語でどんどんこう韓国のいい文献を日本語に訳して出版始めました。リビングライフという、ディボーションのテキストありますね。それは面の出版から出てるんです。そして、もう出版だけならダメだということで、どうしたかというと、もうインターネットが流行り始めましたから、インターネットのテレビでもうどんどんいい礼拝を流そうということで、インターネットテレビを始めたんです。でインターネットだけじゃダメだ、やっぱりテレビでやんなきゃダメだということで、テレビも始めました。で日本で今、それまでは、ハーベストタイム中川先生が素晴らしい番組をやってたんですが、1週間に30分ですよね。何でしたっけ、他にもたくさん、キリスト教のいい番組がありますけど、長くて30分です。これをどうしちゃったか。このオンヌリの CGN テレビは24時間日本語でキリスト教の放送が今聞けるようになりました。もう画期的なことを今してくれてるんですね。でそれだけじゃダメで、もうテレビだけじゃダメだと。じゃどうするかというと、もう伝道会をどんどん開きましょう。今韓流が日本に流れましたよね。今ちょっと下火になってるそうなんですが、韓流皆さんもハマりましたか冬の王様だったみたいな。韓流スターをの中にクリスチャンがたくさんいるんです。オンヌリ教会にもたくさんいます。ミスコリアもオンヌリ教会のメンバーですね。でそういう人たちがいっぱいいるので、その人たちを日本に連れていけば、日本人のノンクリスチャンの人たちが来てくれるかもしれないという、なんとか日本人を捕まえたいということで、沖縄、九州、そしてもう大阪、東京、仙台、札幌、 そして神戸最近やったんですけど、こういうところに行ってもう何千人の集会を韓流スターを使って、開くというね、これも11回やっています。でこんなことがどんどん日本の中で一つの教会のもう献身的なあので行われているんですが、その御塗り教会に今自分がこう使わされているというね、面白い時期に面白いことが起きているわけなんですね。で皆さんがもしこのことをご存知で日本にいるお友達に、あの次のこのラブソナタは名古屋です。10月か11月に名古屋のラブソナタがありますが、名古屋にご親戚がいたりお友達がいたらぜひお勧めください。もう絶対飽きない何時間を過ごすことができて、キリスト教のことが分かって、そんなプログラムになると思います。もしそれをちょっとでも見てみたいなと思う方は、インターネットのラブソナタのサイトを探してくださるか、 CGN クリスチャングローバルネットワークの略ですけど、 CGN テレビで探してくださったら、インターネットで昔のプログラム、ね、その沖縄の大会、東京の大会などが見ることができます。どうかどうぞ それが用いられるようにお祈りしてくださったらすごく嬉しいと思うんですけど、そんなエキサイティングなことが起きている韓国から、まあ、日本人として生きているんですけれども、今回その学校の方で、9年間10年近く勤めたので安息学期をくださって、私は4ヶ月間ニューヘイブンのイェールの施設の中で研究をするためにお休みいただきました。もう研究よりもよく寝てるんですけれどあの久々のアメリカなんです。私シカゴに5年ぐらいいたんですけど、その後も10年アメリカに来なかったので、10年ぶりでアメリカに長期の滞在、4ヶ月長期というなら長期の滞在で来ました。JFK に自分で降り立ったのは初めてなんですね。でシャトルも一応アレンジしてニューヘブンまで行くように全部してあったんですけど、10年ぶりのアメリカで英語は大丈夫かな通じるのかな、東部の英語が通じるのかなとか、またはシャトルはちゃんと行ってくれるのかな、なんか犯罪なんかに巻き込まれたりしないかな、いろんな心配をしながら今回着きました。で計画を立ててきても、大体どういうことが起こるってことが予想ができていても、それでも新しい場所に行くというのは、自分の中にこんなに不安があるんだなと思いました。皆さんいかがでしたか？初めてアメリカに来た時の不安というかね、何が起きるんだろう。または初めてこう引っ越して、自分の家が引っ越した時のこのうち大丈夫かな、水漏れなんかないかな、いろんなね心配をしながら新しいところに一歩こう踏み出すなというふうに思うんですけど、この今日皆さんにお読みいただいた御言葉の箇所は、実はアブラムという人が新しい一歩を踏み出す、その話なんです。アブラムと聞くと、アブラム、なんかアブラハムじゃないんですかと思いませんでしたか？アブラハムという名前は後から神様がくださる名前です。その前の名前がアブラムだったんですね。で今日のところはアブラムになってるんですが、このアブラムというのはアブラハムのことで、このアブラハムという人はどういう人物かというと、ユダヤ人の最初の一人です。アブラハムをユダヤ人の父祖といいますか、ファーダーですね、フォーファーダーになりました。彼からユダヤ人の歴史がこう脈々とスタートしたことになります。アブラハム、どうしてこの人がそんな一人に選ばれたんでしょうか。今日読んでくださったところにそのいくつかのヒントがあるんですね。一つ目は一節のところ、一節もう一度一緒にお読みしてみましょうか。それぞれ の訳があると思いますが、どうぞお気になさらず一節だけ一緒に読みましょう。ご一緒に。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。主はアブラムに仰せられたとね。つまり、第一つ目に気がつくことは、このアブラムという人が、この声を聞けたということなんです。神様が喋るこの声を聞けるということです。これは重大なんですね。神様の声を聞けるかどうか。アブラムが住んでいたのは、今でいうメソポタミア地方、ウルの地ですね。考古学的な発見をしてみると、 このウルの地は月の神様を拝んでいた、そういう宗教形態の場所だそうです。エジプトの方は太陽を拝みました。ラーの神を拝みました。メソポタミアのこの地区は月の神様を拝んでいる場所なんです。誰も彼もが月を拝んでいる。その中で、その月の神様ではなくて、語りかけてくださるこの神様の声が聞こえたということが、アブラムのものすごく重要なことです。これ少し考えてみましょうか。神様の声を聞くというのは、ものすごくクリスチャンにとって重要なんです。人類の最初行きましょうか。ユダヤ人の最初じゃなくて、人類の最初は誰ですか？アダムとエバです。アダムとエバが失敗した失敗の原因は何だったでしょう？知識の木の実だったですか？知識の木の実じゃないんです。善悪を知る知識の木の実は、善悪を知る知識の木の実なんです。変な話ですね。その中には、悪い要素はないんです。善悪を知るんです。まあ、体験するという意味もあるかもしれません。つまり、何が悪かったかというと、神様が、アダム・エバ、この木とこの木は食べちゃダメだよ。ダメだよって言いましたよね。それを食べたら、死ぬよ。神様が言ったんです。その言葉を、アダムとエバは、ある時、耳を塞いで、聞かなくて、死ぬよって言ったことを信じないで、サタンが言ってきた、死にませんよ。あなたの目が開かれて、もっとよく見えるようになって神のようになります。そっちを聞いたんです。つまり、罪のスタートは何か、根源は何かというと、神様が言った言葉を聞かないで、サタンが言ったことを聞いて、神様がやっちゃダメだよと言ったことを従わないで、サタンが平気だよと言ったことをやった。これが罪の本質です。神様の声を聞くかどうか、信じるかどうか、従うかどうか、これがアダムとイブの問題だったんです。アダムとイブ、ノアのことちょっと考えてみましょうか。ノアの洪水。ノアのあの凄さは何かというと、神様の声が全然聞こえないあの時代にノアは神様の声を聞いたんです。洪水が来る。水で一旦私のことを聞かない人たちを滅ぼすから、どうか船を作ってください。そして船の中に私の声を聞いて信じる人が入るようにしてくださいと言ったんです。その頃、学者たちの多くの人は、その頃はおそらく雨も降らなかった時代じゃないかと言うんです。地球がとてもいい温室のような状態で、雨も必要ないと。水って言ったらどこにありますか？海にあるんです。水が空から降ってきて、水がここまでいっぱいになって洪水になるよっていうことすらわからない時代。その時代にノアはどうしたかというと、神様が言ったことを聞いたんですね。信じたんです。そして従って船を山の中腹で作ってるんです。みんな笑ったでしょうね。バカじゃないんですか、あなた。水はあそこにあります。あんな低いところにあるんですよ。水がどうやってここまで来ますか。でも、誰に笑われても、何が分からなくても、神様が言った通りにノアが船を作って、そして水がポツポツと降り始める前に、ノアは信じて従って中に入ったんです。みんな入ってくださいと言ったのに、みんなは笑って従わなかった。ノアの家族8人だけが入って救われたんですね。神様の声を聞いて信じて従った人が救われるっていう、ここにはモチーフがあります。そしてアブラハムの時代になって、また神様の声が聞こえないんです。人間は聞こえなくなってた中で、アブラハムは何にも語らない月の神様ではなくて、語りかける神様の声を聞き取れたんですね。これがアブラハムのすごいところです。そして神様は何て語ったかというと、アブラハム、私が示す地に行きなさい。どこですか？ここのここのこういうところで、ここで乗り換えて、ここでこうやってこうやってこうやって、神様何にも言わないんですよ。私が示す地に行きなさい。怖いですよね。例えば、私今日初めてお目にかかった皆さんがいるんですけど、この集会が終わってから、ねえ、ちょっと一緒に行きませんか？どこですか？いや、ちょっとそれは言えないんですよ。 一緒に行きませんかって皆さんに声をかけたら、ついてきてくれますか。いやまあそれはあの西堀先生がね招いてくださって、まあそれはあるけど、まあちょっとまあ予定もあるしって言いたくなりますよね。行き先を言わないで計画を言わなかったら、皆さんが私についてくるのはすごく難しいと思います。そういうもんです。アブラムが私の示すところに行きなさい、それを聞いたときに、あなたならついていきます。どこかわからないのに、何が起きるかわからないのに、どんなふうに自分がどんな目に遭うのかもわからないのに、あなたが来いと言うならついていきますという、その一歩を踏み出したんです。これが神様の目には義とされました。よし、それだけ私に信頼してついていくならば、私はあなたを特別なその契約を結ぼう。アブラハム契約と言います。その内容は何ですか。もしもあなたがそのように私についてくるなら、2節と3節にアブラハム契約の内容があるんです。一緒に読んでみましょうか。ご一緒に。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。3節。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このようにして信仰によって一歩前に出る者には、神様が素晴らしい約束を与えたんです。約束の一つ目、あなたを祝福するよ、ということです。ついて信仰によって一歩前に出るならば、私はあなたを祝福します。アブラムは確かに祝福されました。アブラムが次の土地に行った時には、親戚と一緒にはもう場所を分かち合うことができないぐらい祝福されました。アブラムはもう自分の人生が豊かになったことを、神様のその体験を自分の人生の中だけでも体験したんですが、アブラムの祝福は自分の人生だけじゃなかったんです。次の祝福、私はあなたを大いなる国民とするです。ただあなたの家と家族が祝福されるだけじゃなくて、もう国の父祖となると言ったんです。それは見ることができません。ユダヤ人がどれだけのこの歴史の中で影響を与えたか、アブラムは見ることができないところまで神様は約束したんです。イスラエルの民族を作ったんです。この後アブラムの子孫誰ですか。最初はイサク、次がヤコブ。ヤコブの子供何人いましたか。12人いて、この12人がユダヤ人の父祖たち、部族の父祖となります。12部族の父親となりましたね。ここからユダヤ人がどんどんどんどん歴史を広げていきます。そのようにしてユダヤ人たちは特別な歴史を刻んできました。どのぐらいかというと、よく言われることなんで皆さんご存知ですかね。ノーベル賞の受賞者の2割から3割はユダヤ人だそうです。170人、ちょっと古い数字、年代、2、3年前、数年前の記録で170人近くですか。中国の中の同じ時期のその統計の中では、中国でノーベル賞を取った人はその時は2人でした。今は増えたかもしれません。それに対して100何人で、中国人の人口は10億人ですよね。今ユダヤ人の今の人口は1300万人しかいないです。東京の人口より小さいんですよ、全部合わせて。それなのにノーベル賞を取った人の数だけ、もう全体の3割までいく多い数字では、こういう特別な民族になりました。ビジネスの世界、ロスチャイルドをご存知でしょう、ね。科学の社会、世界ではアインシュタイン、それからコミュニケーションの世界ではロイター通信のロイター、音楽の世界、メンデルスゾーン、バンスタイン、もうこういう人たち、もうあらゆる分野のもうトップのところをユダヤ人たちがかなり、その、なんていうんですか、占めていると言ってもいいくらいな、そういう不思議な民族です。このアブラム、神様の声を聞いて、信じて、従う一歩から、この歴史の父祖が、スタートしているんです。ユダヤ人がスタートしているんです。じゃあなぜユダヤ人はあんなひどい目に、ジェノサイドの目に遭いましたか。 それは3節、最後の節のところの最後の1行に、その、なんて言うんですか、理由が見られるような気がするんですね。最後のところにどう書いてあるかというと、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。つまり、神様がアブラムを選び、アブラムの子孫を選び、アブラムのそのイスラエルという国家を特別に選んだのは、あなたが立派になるため、あなたが祝福されるためだけじゃなくて、あなたを通して、全世界に祝福が及ぶようになるためにあなたは選ばれたと。イスラエル、ユダヤ人はそういう民だった。ところがどうしたでしょうか。私たちは選ばれた。接すると汚れるから。接しないという先民思想の中に入っていったんです。これはアブラムが証明を受けた時とはちょっと違う自分中心の思いになったんですね。ここに対して神様の御心が全面的になされなかった秘訣がこれにあるような気がするんです。アブラムは本当は自分が祝福されたものを祝福を流す時に神様が本当に選んだその意味が分かったに違いありません。このようにしてユダヤ人は独特な歴史の中で独特な役割を担って本当は世界の祝福の管となるように選ばれた民族でしたが、悲しいことはそれが最終的にはなされていないということです。しかしながら神様の約束は千代に及びます。アブラムのその約束は忠実に忠実にユダヤ人の中にある意味で受け継がれてきました。今ある意味で私たちは霊的にアブラムのこの信仰を受け継いでいるものですね。私たちにこの御言葉はどういうチャレンジをしてくれるでしょう。一つ目は、私たちの過去がどうあろうとも、神様は私たちに新しい人生をくださるということです。いや、私の過去はこんなことがあって、あんなことがあって、とても神様に用いられるような人生じゃない。そういう過去を抱えておられる方いるでしょう。過去は関係ないんです。アブラムは月の神様を拝むところにとっぷりと使っていたんです。でも、神様が呼び出したときにね、信仰を持って一歩前に生み出したら、その信仰が神様によしとされたんですよ。私はダメですよ。私はどうせダメです。私はもう年を取っています。私の過去はこんなです。私はめちゃめちゃです。私には力がありません。能力ありません。いつも後ろにいてたら、一歩前に出ないなら、神様の祝福を味わうことができない。アブラムは月の神を拝んだ混乱した宗教の過去を持っていても一歩前に出た。その一歩前に出ることを神様は良しとしたんです。二つ目に私たちが学ぶことは、私たちは祝福はその流すために選ばれたということです。私たちがクリスチャンになったのは、神様の祝福がまず自分にあふれて、そしてそれが流れていくために選ばれたんです。自分だけ救われた、自分だけ神様の恵みを味わった、自分でいいととどめていたら、ユダヤ人と同じ失敗をすることになるんですよ。自分に神様がくださった恵みが、隣の人に、職場の隣の人に、親戚に、家族に、流れてきていくときに、本当の意味で神様の御胸が自分の人生の中になります。電球を見ると面白いですよね。電球は、電気が流れないと輝かないんです。そこに留まっていたら、電気のそのエネルギーはそこまでいっていても、流れないと輝かないんです。同じように、私たちは祝福を流さないと輝かないんですね。私たちが本当の意味で新しい人生を味わいたい、何か人々に影響を与えて、社会に影響を与えて、世界を変えていくような何か自分の人生が用いられることがないかなと思うときに、できるんですよ。祝福を流したら、神様が祝福のその元として用いてくださるとき、周りが変わっていきます。社会が変わっていきます。で、世界を変えることができるんですね。いや、私はそういう器じゃない。それ不信仰なんです。 私のようなものでもですか、私が何したらいいんですか。一歩前に出るんです。一人一人が神様の声を聞いてください。私は一歩前に出るってどういうことですか。それ聞いて、一歩だけでいいです。一歩前に出たら、神様が私たちのような人生を用い始めて、世界を変えていくんですね。ハー牧師のことをもうちょっとお話ししたいです。ハー牧師は、進学校の先生、そして6万人の教会の牧師ですね。でも実は、肝臓がんで7回手術してるんです。もうたくさん切り取って、どのくらい肝臓が残ってるのかなと思うんですけど。で、糖尿病を、若年の糖尿病を若い時から持っていたので、食べ物からもう生活がすごく大変なんです。で、糖尿病の、なんていうんですか、副作用の関係で、今は腎臓がやられて、腎臓透析をしています。1週間に3回。腎臓透析しながら、テレビを始めて、出版社を始めて、そしてラブソナタをやってるんです。5000人の韓国人が、日本に来て、そして日本の教会のために使えるんですよ。で、それの一番頂点に立っているのが、7回肝臓の手術、糖尿病、そして週に3回の何時間の透析をしているこの牧師なんですよ。この人がメッセージするのを見ていてね、一人の人を神様はこう用いるのか、そう思いました。弱くて一番病院の中でこうやってじっとしてお医者さんの処置を受けていればいい人を神様は用います。信仰によって一歩前に出る人を神様は用いて、今日本が変わってきてますよ。日本が本当に変わって、150周年の集会が先週ですか、横浜で行われました。変化が見えました、私。キリスト教が変わってます。一人の人が日本を愛して、自分の弱さじゃなくて神様がなされることに目を留めて動き始めた時にそれが起きました。私たち一人一人の人生を神様の手に握られた時に神様がどれだけ大きく使ってくれるでしょう。今日この場に皆さんここに来ているということはもう神様の選びです。年関係ないです。アブラハム75歳です。過去は関係ないです。月の神様を拝んでても大丈夫です。弱さがあっても大丈夫です。神様の強さが現れる人生を生きることができるんです。大切なのは、私のようなものでも主よ用いてください。一歩前に出ることです。今日皆さんが神様の声を聞いて、この一歩前に出ようと言われていること、勇気を持って信仰を持って見えなくても、わからなくても一歩前に出ることをお勧めしたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、アブラハムを召し、アブラハムを祝し、アブラハムの子孫を祝し、全世界を祝そうとその素晴らしい計画を持たれた神様、どうか今私たち一人一人を、どうかあなたが本当にアブラハムと同じように私たちを祝して、その祝福が私たちを通して周りに流れていくように、通りを聞く方として用いてくださるようにお願いいたします。日本が傷んでいます。世界が傷んでいます。主よ、どうぞあなたの愛のメッセージを、あなたの愛の技を、どうか私たちを通して、この教会を通して、日本人に、そして各国の人たちに、あなたが広めていってくださり、あなたの皆のもとに集う者たちを多く起こしてくださるように、あなたの御国にその命の書に名の記される者の数をあなたが増やしてくださるように心からお願いいたします。お一人一人の人生にどうぞあなたの御業を表してください。そしてどうか信仰によって一歩前に出るとき、確かな一歩一歩をあなたがその先へ先へと進ませてくださるようにお願いいたします。建てられた御器をあなたがなおさらに祝し、油を注ぎ、この教会にあなたが託しておられる使命もまた達成させてください。感謝し期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。